松陰製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在松陰製薬は松陰製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は松陰の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア松陰製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に川崎市立川崎病院内視鏡センター所長正岡達弘さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
松岡先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。今日の質問はですね、便通異常症診療ガイドライン、特に便秘に関しての質問をいただきました、はい、先生、便秘あるいは便秘症というのはもう先生方専門家だけでなくて、私ももちろんそうです、あらゆるその診療科の先生方が、自ら治療するというぐらい非常に遭遇する疾患だと思うんですけれども、具体的に先生、どのぐらいの頻度なのかっていうデータはあるんでしょうか。は
い、ありがとうございます。いろいろ診断基準ですとか、ございますし、お国柄とも違いますので、今いろいろな各国の報告を見ますと、おしなべて大体 15% から 10% ぐらいと言われております。ただしかしながら、潜在的なご本人は便秘症状はあるんだけれども、病気とは認識されてない方も、結構いらっしゃるっていうデータもございます。
あと先生、私の、これもイメージなんですけども、若い年代だと女性の方が多くて、高齢になっていくと男性が増えてるのかな、どうなんでしょうか先生。
まさに先生おっしゃる通りでして、若い頃は女性の方が圧倒的に多いんですけれども、年齢とともに男性の方の便秘の方も増えてまいりまして、80歳を超えますとむしろ男性の方が女性よりも多いというふうになってまいりますので、まさに今高齢化進んでおりますので、本邦でも非常に重要な疾患かと存じます。
そういう意味では先生、そのご自身で便秘なんだけれども、そう感じずに病院に足を運ばずに、いろんなところから民間療法みたいなもので、処理するということも、結構多いと思うんですけども、そういう意味ではこうやって学会がきちっとガイドライン出して、正しく診断をして正しい治療をするという動きはすごく大事ですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。
それで先生、今日の、この便通異常症診療ガイドライン、これは便秘と下痢両方、2023年ということなんですけれども、実は先生、2017年に、最初のガイドラインが出たということで、6年間を経て新しいガイドラインを作成するに至った、先生、背景ってどういうことなんでしょう。
皆様ご存知の通り、便秘症の治療と申しますと、以前からですね、酸化マグネシウムと洗脳指導やピコスルファートを中心といたします刺激性下剤を中心にした治療が長年行われてきたんですけれども、2012年からですね、ルビプロストンが保険適用になりまして、それ以降もさらに新しい基準の便秘の治療薬が数多く出てまいりましたので、そこを整理するという意味で今回のガイドラインが策定されました。
先生、これ診療ガイドラインというのはもう、まずは便秘とは何だ、あるいは慢性便秘症とはという定義から始まって、そして最終的には治療までということなんですけれども、この定義に関しても改定されたと聞いていますけれども、どういうことなんでしょうか。
まあ、定期につきましてはですね、まあ、基本、2017年のガイドラインも2023年のガイドラインも、まあ、大元は、国際的なですね、診断基準でありますローマ分類をもとに作られております。まあ、ただその中で、まあ、いろいろ文言の整理が、なされまして、いわゆる排便中核症状と排便周辺症状という言葉が、今回のガイドラインでは導入されまして、まあ排便中核症状というのがいわゆる便の排便回数ですとか、まあ、便の硬さになりまして、排便周辺症状というのはですね、まあ、息身の有無ですとか、そういったまあ、排便時のあと陽子的な補助のですね必要性ですとか、まあ、そういった症状は、まあ、排便周辺症状ということで、まあ、整理されております。
確かにその今言われた先生、中核症状が2つ、そして周辺症状が4つ、合計、6項目の2項目以上を満たすと、これはまあ便秘症というふうに診断していいというふうに。
はい、そうですね。はい、
で先生、これも確認です。これ便秘っていうのはそういう便が停滞している、まあ、状態を表すんですか。
はい、まさに先生おっしゃるように、まあ、便秘そのものは状態なんですけれども、その便秘という状態が慢性的に続きまして、まあ、生活に影響を及ぼすようになってきますと、慢性便秘症という病態として、まあ、対処が必要になってくるということでございます。
私もいくつかの資料を見てびっくりしたのはですね、慢性便秘症というのが、その方の用にも影響する、あるいはどういうそのメカニズムか分かりませんけれども、心血管疾患にも影響する意味では非常に大きなことですね。
そうですね、おっしゃる通りです。まあ、過敏性腸症候群ですとか、まあ、機能性ディスペプシアといったですね、いわゆる、まあ、機能性消化管疾患と呼ばれる疾患の多くは、まあ、生命予後には影響せず、まあ、生活の質に影響する疾患なんですけれども、慢性便秘症につきましては今おっしゃったように、心血管イベントですとかも増えてまいりますし、生命予後にも影響するということで、うん、より、まあ、対処が必要だということが言われております。
うん、これ先生、慢性便秘症の分類というものを見ますと、まあ、基本的には一次性の機能性便秘症というのがメインだと思うんですけれども、まあ、二次性、中にはその大腸がんによる便秘もあるという意味では、やはり最初に、一応そういったことはきちっとルールアウトする必要があるということなんでしょうか。
おっしゃる通りでございます。まあ、このガイドラインでもですね、まあ、分類が行われまして、うん、今おっしゃっていただいた一次性と二次性ですね、うん、まあ、二次性と、まあ、言い換えますと原因がはっきりしたものです。今おっしゃっていただいた大腸がんという歴史的なものですとか、うん、例えば糖尿病等によります、うん、まあ、いわゆる症候性の何かしらの疾患の一症状としての便秘もございますし、まあ、薬の影響ですね、まあ、特に最近は、まあ、オピオイド、
う
ん、オピオイド誘発性の便秘症といったものもございます。まあ、そういった二次性のものを、まず二次性のものにつきましてはまず原因疾患の治療を行うと、そして、うん、さらに、まあ、その上で、それが無効であった場合は、まあ、一次性の便秘症と同様に対処していくというのが、まあ、このガイドラインでも示されております。
おそらくお聞きの先生方も一番最初にはそういったことはきちっと、まあ、分離に沿って、まあ、診断をして、はい、そして、まあ、いよいよ、まあ、何しろご本人も困っておられるので、まあ、なんとか便秘を解消してあげようという、まあ、治療のプロセスに入ると思うんですけれども、一応先生、まず治療は突然薬ではなくて生活、食事の指導でとか、あるいは生活習慣の改善、これがやっぱり最初なんでしょうか。
はい、おっしゃる通りでございます。まあ、内科疾患はですね、この慢性便秘症に限らず、まあ、まずは生活習慣の改善というところ、うん、でその次に、まあ、薬物療法というところになってくるかと思いますけれども、うん、これまさにその生活習慣の改善というところが、まず最初にこのガイドラインでも示されております。
そして、まあ、なかなかそれでも便秘が改善しないよといった時に薬物療法になるんですけれども、はい、これもきちっとこうまずはこれからっていう、こう使い方っていうのも明示されてるんでしょうか。
はい、このガイドラインではですね、まず浸透圧性下剤を薬剤として、まあ、ファーストチョイスとして使うということが、示されております。
ただ、まあ、高齢の方、腎機能障害があってちょっとマグネシウムが上がるのがちょっと心配だっていう方もいらっしゃいますよね。
おっしゃる通りでございます。 ですからその、浸透圧性下剤はですね、ポリエチレングリコールが、保険適用になっておりますし、糖類下剤のですね、ラクツロースも、浸透圧性下剤ではございますので、マグネシウムがご高齢ですとか、あと腎機能が悪かったりして使いづらい場合にはそういった薬剤も使えるというところがございます。
あと先生確認ですけれども、この酸化マグネシウムは例えば腎機能障害がないにしてもやはり定期的にマグネシウムはモニターしていった方がいいんでしょうか。
そうですね、ただ量ですね、投与量にもよるかと存じます。やはり、私の場合は1グラムを超えてきたような方には最大の容量が2000ミリグラムですので、2000ミリグラムを超えたような方はやはり、高マグネシウム血症のリスクが高くなってくるという報告もございますので、1000ミリグラムを超えたような方にはやはりモニタリングは必要かと存じます。
そういったものを使ってもなかなか改善しないといったときに、先生が先ほど言われたこれは上皮機能変容薬あるいは胆汁酸のトランスポーター阻害薬、これが新しく出てきて、このあたりによってだいぶ便秘治療っていうのは変わってきたんでしょうか。
まさに先生おっしゃる通りでして、今までの従来の、酸化マグネシウムですとか刺激性下剤ではですねコントロールのつかなかった方も、新しい作用基準の薬を使うことでコントロールできるようになった方もいらっしゃいます。もちろんそうでない方もいらっしゃらないわけではないですけども、やはり選択肢が増えたということは非常に有用なことかと存じます。
今の先生、この上皮機能の変容薬と胆汁酸トランスポーター阻害薬、やっぱりちょっと違いがあるんでしょうか。
はい、胆汁酸トランスポーター阻害薬は便を柔らかくする作用に加えまして腸の動きを活発にする作用もございます。一方上皮機能変容薬につきましては粘膜細胞からの水分分泌を促しますので、基本的には便を柔らかくする作用で排便をスムーズ円滑にするというお薬でございます。
確かにこういう、ある意味体に優しい便秘薬が登場したので、そのあたりは治療している先生方の、判断で使っていただいて、場合によっては、変更するというような使い方でよろしいんでしょうか。
はい、それでよろしいかと存じます。
今日は新しい慢性便秘症の治療に関して、新しい診療ガイドラインに基づいて先生にお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は川崎市立川崎病院内視鏡センター所長正岡達弘さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。